ちは、株式会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは、運命学研究家であり女性研究家でもある桜井秀則先生に運命の秘密について教えていただきます。桜井先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、少し前のツイッターで、先生が最強口説き塾の一つとしてつぶやいていたことがあるんですけれど、声によってね、女性の声によってこう、口説けるかどうかが分かるんだっていうことを、確かおっしゃっていたような。
はい、そうですね。
ソプラノの女性はロマンチックで、アルトの女性の方が、簡単に言えば、ものにしやすいと。
そうですね。
ようなお話をされて、そのつぶやきをつぶやいてらっしゃったんですけど、
これは実はもう少し前になりますけど、音楽家 の高木東六先生っていうのがこういましてね、この高木東六先生の説でもあるんです。
で、そうなんですか。
実際だからこの本当に音楽をやってる人だから、作詞家でも作曲家でもそうなんですが、実を言うと、そのこう、なんて言うんでしょうね、声、この声に、この声だからこういう曲が合ってるっていうふうに考えるんですね、実は。だからそのただ単に顔とかそういうんじゃなくて、この声質によって、例えばだからすごくソプラノの女性がのその女性歌手が現れたとしたら、ロマンチックなものを歌わせた方がこの場合には向いてるんですよね。そういうことが、例えばだから演歌 を歌えるね、演歌歌手にロマンチックなものを歌わせたって、これうまくいかないんですよ。やはりもうこの演歌歌手っていうのはもう女の業を背負ったようなもんで、人その声ですから、もうそのまあちょっとこういうところで言っていいか分かんないけども、その拳の効いた、拳ってありますよね、この拳の効いた歌い手っていうのは声感が抜群だっていうふうに言われてるんですね。
そうなんですか。
だからそういうように、歌手なんかもですね、歌手とかそういうのもですから、そういう人を狙うんですよ。変な言い方だけど、よく知ってんですみんな。
あれですよね、カラオケなんかで、みんな、例えばみんなでカラオケなんかに行って、歌が上手くても、なんとなくこの歌は雰囲気じゃないなって、その人が歌ってて、すごくこう合ってる歌と、上手なんだけど、イメージとちょっと違うなっていうのがありますよね。
そうです
よ。そういうことなんでしょうかね。
そういうことですね。だから、そうなんだ。例えば私は実、これ男でも同じなんですがね、私はだから演歌をしか歌えないというか、演歌が一番多分ね、声質に合ってると思ってるんですね。
なるほど。
それはやっぱりだから、どっちかというと、いやいや性感帯の方側かもしれませんけども、
いやいや、まずのことはなんか
ごめんなさい。
そうですか。
はい。それは冗談として、だからそういうように、本当に自分の声質をね、知って、どういう人と付き合うかっていうのも、これ大事なんですよ。
男性からすると、だからそういう、女性の声を聞いて、別に僕は拳が切ってるからすぐどうとかわからないけど、わからないけど、例えばソプラノの女性の方が、はちょっとこうロマンチックっていうか、
こう少女
っぽいところがあるような
でしょうか。そうです。だからもっと低いね、アルトの女性、などはどちらかというと、少しこう、なんて言うんでしょうかね、しんみりとしたところがあるし、もっと何作こう情感が本当にというものをこもった性格ということも言えるんですね。
なるほど。それやっぱ連れていく、デートに
誘った
時に、やっぱその場所が、やっぱ静かな場所がいいのか、ちょっと明るい
場所がいいのか
っていうのは、やっぱその声によっても、目安になるって、その声が目安になるっていうこと
ですか、ね、なります。当然ですね。
例えばこう、ソプラノの女性だったら、同じレストランに行くのでも、例えばこう、テーブルとか壁が白っぽい明るいところに連れて行って、
その通りです。
アルトの女性の場合には、ちょっとシックなお店に連れて行くとか、そういうことですか。
そういうこともありますね。 それもあります。
あ、はい、確かになんとなくこう、あのやっぱ好みっていうのはそれぞれありますから、
うん、そうなんですよね。
やっぱそういうそれが 声によってこう分けられるってことなんですね、うん、ね、
だからあのこれはまあ今は男の側から言ってることですけども、逆に言う、はい、あの女性側から見てもですね、はい、男これは同じことなんですよ。あの
ちょっと高めの声
高めの男の、うん、高めの、うん、声、例えばあのサンマなんていうのはすごく、もう声が高いじゃないですか。
あ、高いんですか。
もう年がら年中なんかもう
キーキー、
ね、
低いですけど
ね、まあ、低いんだけどもなんかこうねうるさいようなね、ああいうのは完全にロマンチック型ですからね。
あ、そうなんですか。
そうです。
あ、でもロマンチック型って言ってよく分かるような気がしますね。
分かるでしょ、
はい、
そういうふうにこう見ていくんですね。
あ、なるほど、
うん、例えばだから、あの森進一を考えても森進一がロマンチックであるわけがないじゃないですか。
そうなんですね。
ね、うん、そういうふうにこう考えればいいわけです。あるいは例えばあの今の菅総理大臣がいるじゃないですか、ね、菅総理大臣とかあるいはあの小沢、まあ、前の幹事長、二人も声がすごく低いじゃないですか、ね、だからそうするとあの二人がロマンチックであるわけがないんですよね。
なるほど、
うん、その点からすると鳩山さんの方がはるかにロマンチックですよ、あの声は。
ああ、なるほど、
それもわかるでしょう、
は
い、なんとなくね、はい、だからそういうふうにやってこう声質である程度判断していくっていうのも大事なんですね。
わかりました。皆さんちょっと声に注目してっていうか、注目っていうかあの聞き耳を立ててみて、
そうですね、
彼なり彼女なりの声を判断して、
そうです、
いいデートに行きましょう。
そうです、だから、うん、あの、うん、あのいい声をね成就するためにはいい声の人を
自分に合う声の人を
選ぶってことです。
選ぶってことですね。わかりました。先生、はい、今日もありがとうございました。
いいえ、
次回もよろしくお願いいたします。なお、運命学について詳しく知りたい方は早稲田運命学で検索してください。ホームページで詳しくご紹介しています。皆さん、次回もお楽しみに。